全固体電池調査テクノロジー最前線の時間です。ホストのスージーです。今週も最新のテクノロジー動向をトロイさんと深掘りしていきます。
皆さんこんにちは、アナリストのトロイです。今週は全固体電池の量産化に向けた現実的な課題と、それを克服するための多様な技術アプローチ、そして各国や企業の具体的な動きがより明確になってきました。期待と現実のギャップを埋めるための興味深い進展が多く見られます。
なるほど。量産化への道筋がより具体的に見えてきたということですね。では詳しく見ていきましょう。今週最初のニュースは、世界最大のバッテリーメーカー CATL からの発言ですね。トロイさん、詳しく教えてください。
はい。CATL の総会長は、全固体電池の量産化は依然として遠い未来であり、同社の9段階評価システムでレベル4に位置すると表明しました。2027年までに少量生産を開始することを目指すものの、これは他社が掲げる短期的な量産計画とは一線を画し、市場の過度な期待に警鐘を鳴らすものです。
レベル4というのは、まだ研究開発の初期段階ということでしょうか。業界にとってはどんな意味がありますか？
A、 レベル4は概念実証や実験室レベルの成功を示唆する段階で、量産に必要な安定性やコスト効率は未確率です。この発言は、全固体電池が持つ潜在能力を認めつつも、その実現には多くの技術的障壁が残るという現実を明確に示しています。CATL のような業界リーダーの慎重な見解は、技術の現実的なロードマップを理解する上で非常に重要です。
そうすると、企業の動きや今後の見通しにはどのような示唆がありますか？
この見解は、液元混合型バッテリーなどの中間技術の重要性を再評価するきっかけとなるかもしれません。一部の企業が早期の量産化を計画していることとのギャップは、全固体電池の定義や性能要件の違いを反映している可能性もあります。本格的な商用化には、市場が期待するよりも長い時間と莫大な研究開発投資が必要であることを示唆していると見ています。
なるほど。市場の期待と現実のバランスが重要ということですね。続いては、日本の自動車大手からのニュースです。
続いては、クオンタムスケープとホンダが全固体電池の共同開発を加速させるというニュースです。この多年度にわたる戦略的提携は、バッテリーセルの共同開発だけでなく、その革新的な製造プロセスの微調整とスケールアップを目的としています。
製造プロセスまで含むというのは、かなり踏み込んだ提携ということですね。業界にとってはどんな意味がありますか？
A、 クオンタムスケープの独自技術である自己形成アノードとホンダの自動車開発ノウハウが融合することで、高エネルギー密度、高速充電、長寿命といった全固体電池のメリットを最大限に引き出し、同時に製造コスト削減にもつながることが期待されます。これにより高性能 EV の実現が大きく前進すると見ています。
企業の動きや今後の見通しはどうでしょうか？
ホンダにとってこの提携は電動化戦略における重要なマイルストーンです。一方、クオンタムスケープにとっても自動車業界の主要プレイヤーとの協業は技術の実証と市場への迅速な展開を可能にする上で不可欠です。製造プロセスまで含めた共同開発は、全固体電池がニッチな技術から主流のモビリティソリューションへと移行するための重要な転換点となる可能性を秘めています。
非常に大きな動きですね。では次のニュースに移りましょう。
続いては、ソリッドパワーが米国エネルギー省から硫化物系固体電解質材料の量産化に向けた助成金を受領したというニュースです。この資金は電解質生産能力を拡大し、製造コストを大幅に削減することを目的としています。
これはまさに量産化を加速させるための具体的な支援ということですね。業界にとってどんな意味がありますか？
はい。ソリッドパワーは BMW やフォードといった主要自動車メーカーとジェン2全固体電池セルの認証試験を進めている、まさに実用化を間近に控えた企業です。この助成金は同社の硫化物系固体電解質の製造プロセスをスケールアップし、商業化を加速させる上で不可欠な支援となります。米国政府としても国内のバッテリーサプライチェーン構築に向けた重要な取り組みの一環と位置づけています。
企業の動きや今後の見通しについてはどう見ていますか？
生産能力の拡大とコスト削減が実現すれば、ソリッドパワーは主要な自動車メーカーへの供給を強化し、全固体電池の EV 市場投入を加速させる中心的な役割を担えるでしょう。これは電気自動車の航続距離と安全性を向上させ、より持続可能な交通システムへの移行に貢献すると期待されます。
各国の政府も次世代バッテリーへの投資に積極的ですね。次の話題に行きましょう。トロイさん、次は
中国の TIES が半固体型バッテリーセルを発表し、既存の生産ラインを活用して量産を加速するというニュースです。容量は314Ah と588Ah と報じられています。
半固体型バッテリーセルというのは全固体電池とは少し違うのでしょうか？
はい、スージーさん、これは完全に固体の電解質を用いる全固体電池と従来の液体電解質を用いるリチウムイオン電池の中間に位置する技術です。最大の特徴はインサイチュ凝固製造プロセスを用いることで、既存のリチウムイオン電池生産ラインへの最小限の変更で生産可能である点です。これにより全固体電池の量産における複雑な課題を回避し、市場投入を大幅に加速させると見られています。
なるほど、量産への現実的なアプローチというわけですね。企業の動きや今後の見通しはどうでしょうか？
TIES の半固体型バッテリーセルは全固体電池の完全な商用化を待つことなく、高性能かつ安全なバッテリーを EV 市場に提供する可能性を秘めています。既存の生産インフラを最大限に活用できるため導入障壁が低く、迅速な市場拡大が期待されます。 EV の価格競争力向上と性能向上が両立し、電気自動車のさらなる普及に貢献するでしょう。
全固体電池への橋渡しとなる技術も重要なんですね。では次のニュースに移りましょう。
続いては日本のトヨタが硫化物系全固体電池のパイロット生産ラインで安定した部止まりとセル均一性を達成したというニュースです。
トヨタも長らく全固体電池の開発に力を入れていますから、これは大きな進展ではないでしょうか？業界にとってどんな意味がありますか？
まさにその通りです。スージーさん、これは全固体電池の量産化に向けた大きな一歩であり、特に硫化物系固体電解質と先進的な製造技術に焦点を当てた長年の研究開発の集大成です。硫化物系固体電解質は、高いイオン伝導率と柔軟性を持つことで知られ、エネルギー密度と安全性の両面で優位性を提供します。安定した品質のセルを製造する技術的課題を克服したことは、日本の技術的リーダーシップを示すものです。
企業の動きや今後の見通しについてはどう見ていますか？
トヨタは、まず高性能なニッチ車両に展開し、その後広範囲な市場への統合を目指す段階的な商業化戦略を推進しています。初期のニッチ市場での実績を通じて、技術の成熟度を高め、コストダウンを図ることが次のステップとなります。将来的には、より広範囲な EV 市場への適用を目指し、バッテリーの生産規模を段階的に拡大していく方針です。
日本企業も着実に進歩していますね。続いては、材料化学のブレイクスルーに関するニュースです。
続いてのニュースは、新規ハロゲン化物系固体電解質が室温で 25mg/cm という記録的なイオン伝導率を達成したというものです。これは、ネイチャーエネルギー誌で発表されました。
25mg/cm というのは、どれくらいすごい数値なんですか？業界にとってはどんな意味がありますか？
これは現在の最先端固体電解質と比較しても非常に高い伝導率です。全固体電池の主要な障壁の一つが、固体電解質の低いイオン伝導率と電極との界面抵抗でした。この発見は、これらの課題、特にイオン伝導率の問題に直接対処するもので、全固体電池の設計に新たな材料選択肢を提供する画期的なものです。
企業の動きや今後の見通しはどうなるでしょうか？
この高伝導性ハロゲン化物系固体電解質のさらなる最適化と、スケーラブルな製造プロセスの開発が急務となります。将来的には、この材料が組み込まれた全固体電池が、現在のリチウムイオン電池の性能を大きく上回り、電気自動車の航続距離を飛躍的に伸ばし、より安全なエネルギー貯蔵ソリューションを提供することで、持続可能な社会の実現に大きく貢献することが期待されます。
素晴らしい材料の進化ですね。では次のニュースに移りましょう。
続いては、全固体電池の短絡メカニズムを解明したという科学者たちの研究発表です。リチウムデンドライトの内部での圧力蓄積が主要因であることが明らかになりました。
デンドライトの短絡問題は以前から課題でしたが、先端ではなく内部の圧力というのは新しい視点ですね。
数字、従来の仮説ではデンドライトの先端が固体電解質に物理的な圧力を加え亀裂を生じさせると考えられていました。しかしこの研究ではデンドライトが成長するにつれてその内部にリチウムが蓄積され結果として生じる圧力の上昇が短絡の真の引き金であることが解明されました。この内部圧力が電解質にかかる応力を増幅させ硬いセラミック電解質でさえ破壊するメカニズムです。
なるほど。この解明によってデンドライト抑制技術はどのように進化するのでしょうか。企業の動きや今後の見通しは。
この理解に基づき研究チームは電解質の対クラック性向上、微細な空隙の導入、またはリチウム電極に保護コーティングを施すといったデンドライト形成を防ぐための新たな解決策を提案しています。これは全固体電池の安全性と長期安定性を向上させるためのより効果的なデンドライト抑制戦略の開発に道を開くものです。
根本的なメカニズムの解明は今後の開発に大きく貢献しそうですね。本編最後のニュースです。
本編最後のニュースは全固体電池生産における冷感プレス技術が進展しコストとエネルギー消費を大幅に削減できるというものです。ジャーナルオブジエレクトロケミカルソサイエティ誌に掲載されました。
製造コストとエネルギー消費の削減は量産化には不可欠な要素ですよね。具体的にどのような技術なのでしょうか。
はい、冷感プレス技術は室温または比較的低温で材料を加圧成形するプロセスです。従来のセラミック固体電解質は緻密な構造を得るために高温で焼結されることが多く、これが製造コストとエネルギー消費の主要因でした。この研究では、粒子サイズ分布の最適化などにより、冷感プレスのみで焼結と同等かそれ以上の性能を持つ固体電解質層を形成することに成功しました。
製造プロセスが簡素化されると、どのような影響が期待できますか？
この技術は、全固体電池の量産におけるパラダイムシフトをもたらす可能性があります。製造コストとエネルギー消費の大幅な削減は、全固体電池が既存のリチウムイオン電池とコスト面で競争できるようになるための重要な要素です。この革新的な製造方法が広く採用されれば、全固体電池はより手頃な価格で市場に供給されるようになり、EV の普及を促進し、持続可能なエネルギー社会の実現に貢献するでしょう。
冷感プレス技術の進展は、量産化の大きな後押しになりそうですね。ありがとうございました、トロイさん。
今週は全固体電池の量産化に向けた多様なアプローチとそれぞれの分野での具体的な進展が見られました。 CATL の慎重な見解が示すように、まだ乗り越えるべき課題は多いものの、クオンタムスケープやソリッドパワーと自動車メーカーの提携、 TIES の半固体型、トヨタのパイロット生産など、着実に実用化への道が開かれつつあります。
材料開発の面でも、記録的なイオン伝導率を持つハロゲン化物電解質の登場やデンドライト短絡メカニズムの解明、さらには冷感プレス技術による製造コスト削減の動きもあり、未来への期待が膨らみますね。これらの進化がより安全で高性能な EV や電子機器の普及につながり、私たちの生活を豊かにしてくれることを楽しみにしています。それでは今週も全固体電池調査テクノロジー最前線の時間でした。また来週お耳にかかりましょう。